尊内美術の時間。美術を身近にする番組、尊内美術の時間。第86回はピーテル・ブリューゲルについて、尊内プロジェクトらちがお送りいたします。番組を始める前に一通メールをご紹介させていただきます。はじめまして、いつも楽しく聞いています。最近中世ヨーロッパっぽい架空の世界を舞台にした海外ドラマゲームオブスローンズにハマっているのですが、この物語の世界の雰囲気がなんとなくブリューゲルの作品群のそれに似ているような気がするんです。というわけで、いつか画家ブリューゲルについて取り上げていただけたら嬉しいですと、ラジオネームたけさんからいただきました。ありがとうございます。こんな感じでこの番組宛てにこの画家取り上げてほしいよっていうお便りとかいただいたりとかもしています。いつもありがとうございます。今までは時々拾って、じゃあその人やろうっていう風な回をやっていたんですけど、まあ、なんだろう、月一固定でリクエスト回っていうのをやってもいいかなと思っています。なので今回リクエスト回第1弾ということで、ブリューゲルやっていきたいと思っています。このブリューゲルという画家は北方ルネサンスの画家になります。北方ルネサンス、前回、デューラーの回で少しお話をしましたけど、まあ、あれがねこのリクエスト回の伏線になっていました。で、ブリューゲルを取り上げるにあたって、この人はその北方ルネサンスっていう全体の流れからするとあんまり王道な道ではなかったんですね。なので、前回はその北方ルネサンスの中でも割と王道の画家と言ってもいいんじゃないかなっていうデューラーを取り上げて北方ルネサンスについてまとめていきました。今回は、まあ、蛇の道って言ったらちょっと違うんですけど、まあ違う道筋で北方ルネサンスを生きたブリューゲル取り上げていきます。こんな風に尊内美術の時間というのは、毎週一人の画家にフォーカスして、ポッドキャスト並びにオーディオブック .jp にて配信をしています。ポッドキャスト、無料で聞けるポッドキャストの方では、美術史、美術の歴史を中心に取り上げています。オーディオブック .jp、聞き放題か単品にて、ご視聴いただけるオーディオブック .jp にはそれにプラスアルファして、もうちょっと視野を広げた感じでお話をしています。まあ、おまけトークとしてプラスしていて、全体で、ブリューゲルについてまとめています。オーディオブック .jp というのは、本を朗読するサービスでして、まあ特にね、本をたくさん読まれるよっていう方にとっては嬉しいサービスではありますし、普段読まないよっていう方にも結構とっかかりやすいサービスになっています。なので、audiobook.jp でのご視聴、または、ポッドキャストの購読、よろしくお願いします。ということで、今回ブリューゲルについては3つのポイントでお話をしていきます。一つ目は、いつものごとく画家ダイジェストですね。普段はこの画家ダイジェストで、30歳までのキャリアどうやって積んだのかなこの人っていう風に、話をまとめています。まあ、今回のブリューゲルはかなり資料が少ないので、若い頃のキャリアどうやって積んだのかっていうのがかなりざっくりとまとめちゃうことになるんですけど、まあ画家のダイジェスト一つ目やっていきます。で、二つ目は代表作ピックアップです。今回はやっぱり今回も悩みましたけど、ネーデルランドのことわざという作品をピックしていきます。まあ、ブリューゲルといえばってパッと思いつくような、作品イメージに合っているものなんじゃないかなと思ってピックしてみました。で、三つ目は audiobook.jp のおまけ配信とさせていただきますが、三つ目は当時のトレンドと逆行ということでまとめていきます。まあ、ブリューゲルはその当時トレンドだったこの画家としての描き方とか、まあ、 こういうのが求められていたよっていうのとは割と逆行して、自分で独自のスタイルを掴んできた画家なんですね。なのでその辺の、関心事、ブリューゲルが何について関心を持っていたかっていうところをまとめていきます。まあこの番組今回で86回、まあ、私は60回からなので、ね、26回やらせていただきました。だいぶ番組としてもストックができるようになりました。まあだいぶね、その美術リテラシー上げたいよっていう時のために、まあ一個ねストック番組として保管できるぐらいの、番組回数にはなってきたかなと思っています。美術みたいにこういう専門の話になってくると、こう雑多なところからピックして探すよりも、こうガツッとまとまってた方がいいのではないかなと思っています。まあまだ86回といえばまだなんですけど、まあこれからもよろしくお願いします。ということで、早速ブリューゲルについて話をまとめていきましょう。さあ、ブリューゲル、まず一つ目、画家ダイジェストということでまとめていきます。1525年ネーデルランドの生まれですね。1525年なので16世紀を生きた、画家になります。ネーデルランドとは今のベルギーのあたりになるので、前回もやりましたが、このタイミングは北方ルネサンスと呼ばれています。北方とつくぐらいですから、イタリアのルネサンスとは差別化をしたいという、芸術文化が背景にあります。その背景にはハプスブルク家の存在があったりとか、あとは芸術運動、イタリアとはちょっと違うルネサンスっていうのが始まっていたりとか、あとは宗教改革、まあ、前回はプロテスタントが誕生したよっていう話をまとめましたけど、まあちょっと苦しいタイミングだったみたいで、紛争があったりとか、いろいろ宗教改革があったりとか、そういうタイミングだったみたいです。まあとはいえね、ものすごく貧乏だったよっていうとまたちょっと違うんですよね。中世の頃っていうのは、皇帝と教皇のこう二大巨頭で、なかなかね、あの一般の人、市民っていうのは、苦しい時代を過ごしてきたんですけど、このルネサンスのタイミングになってくると、ブルジョアが出てきたりとか、そういう新しい階級が出てきて、まあなんか、まあお金っていうのはその皇帝とかすごいトップの人たちばっかりが持っているものではなくって、割とみんな豊かになってきたよっていうタイミングになります。ブリューゲルもこういう新しい階級の人たち、ブルジョアとかそういう人たちに対して、商売をしていたみたいです。前回のデューラーっていうのはハプスブルク家が背景にあったじゃないですか。なのでもう完全にトップの人たちを相手にしていたんですが、ブリューゲルのこう違うところは、まあこういうところにあるのかなと思っています。新しい人たちがその絵の買い取り手になるっていうタイミングですね。さあ、それの時代のブリューゲルです。メールにもありました通り、ブリューゲル軍とメールでは表現していただいてましたが、ブリューゲルというのは、息子2人を合わせて、ブリューゲル軍全体でブリューゲルっていうブランドを作っていったよっていう系譜があるんですけど、今回は、ピエール・ブリューゲル1世、まあ、お父さんの話を主にしていきます。とはいえブリューゲルについての文献っていうのはあんまり残っていないっていうのが正直なところなんですね。ブリューゲルっていうのは出身地、まあ、村の名前を表しているっていう話があったりとか、いやいやかなり教養人だから都会っ子だったんじゃないかっていう話とか、まあいろいろあるんですね。ということで、普段はその30歳までのキャリアについてこのポイントでは話をしているんですけど、ブリューゲルの文献で残っているのは割と30歳以降になっちゃうんですね。ブリューゲルは44歳で亡くなられるので、この十数年のキャリアをお話ししていくということになります。ブリューゲルが30代の頃表舞台になるきっかけを作ったのはコックさんとの出会いです。コックさん、まあ、ご飯を作ってるわけじゃなくって出版業の、起業家であります ヒエロニムス・コックさんとの出会いになります。この人は、まあ、ブリューゲルの才能を見つけて版画を依頼して書くことになるんですけど、このコックさんはボス風のユーモアのある版画をずっと注文していたみたいなんですね。ボスっていうのは、まあこれも北方ルネサンスの画家になります。ブリューゲルに比べて100年ぐらい前の人なんですけど、このブリューゲルが生きた30代の頃っていうのは、ボスの作品がすごい売れてたみたいなんですね。なのでこの出版業のコックさんはこのブリューゲルに対してボス風の作風っていうのをすごく求めていた感じになります。まあその影響からか、ブリューゲルのキャリアの前半っていうのはこのボス風の作風っていうのが主な感じになってきます。まあボスっていうのは、だいぶブラックユーモアのある個性的な独創的な絵を描く画家になるんですけど、このブリューゲルっていうのもね、かなりユーモアのある絵をたくさん描くことになります。ブリューゲルの作風を、二分するところは、このアントウェルペン時代とブリュッセル時代、この二つでちょっとね画風を変えたりしているんですね、ブリューゲルというのは。でこの前半、先ほども言いましたボス風に描いてくださいっていうのは、このアントウェルペン時代の、作品になります。このアントウェルペンっていうのは、商業的な街だったみたいなんですね。逆に後半になるとブリュッセルに移り住むことになるんですけど、こっちはだいぶ政治的な街だったみたいで、ブリューゲルもどちらかというと叙事詩的な作品を残していくことになります。叙事詩的、まあ、歴史的技術、事件とかを記述しているような、作品を残していくことになります。まあこの辺からもね、ブリューゲル割と教養がもともとあったんじゃないか、だから都会っ子だったんじゃないかっていう説もありますね。ということでブリューゲルまとめますと、最初はわからんということと、アントウェルペン時代、商業的な町に住んでいた頃っていうのは、このコックさんの影響でボス風の作品をたくさん残していくことになります。そして、ブリュッセル時代、ブリュッセルに移住してからは、割と政治的な都市だったので風刺画のような作品も残しています。そして44歳で亡くなるので、まあ、かなり短いキャリアを積んでいくことになります。まあ、この後ね、ブリューゲルっていうのは若くは亡くなるんですけど、2人の息子がその系譜を残してね、また活躍していくので、まあ、この3人をひっくるめて、ブリューゲルというブランドを作っていったんじゃないか、そういうお話でした。まあ、こうやってまとめると、前回やったデューラーの、北方ルネサンスの背景とはまた全然違う、歴史的な背景が見えるんじゃないかなと思っています。デューラーは割とバックにハプスブルク家がいたりとか、もうちょっとね、もともとお父さんの影響とかもあってキャリアもはっきりしているんですけど、このブリューゲルっていうのはもうちょっと庶民的って言っていいのかなっていう、こう北方ルネサンスの背景が見えてくるんじゃないかなと思います。まあ、現在のね、こうアーティストっていうよりはどちらかというと、こうデザイナーのような、こう依頼を受けて絵を描くっていうようなスタイルが見えてくるんじゃないかなと思いますし、後半の、ブリュッセル時代っていうのは割と政治的な街で暮らすので、なんだろう、その当時の、紛争、母国の紛争とか宗教改革っていうのを目の当たりにして、割とその時の状況をリアルに描いていたような感じが見えるかと思います。ということで、画家ダイジェスト1つ目、ブリューゲル、こんな感じです。2つ目は代表作ピックアップ。今回は、ネーデルランドのことわざという代表作をピックしていきます。先ほども言いましたけど、このブリューゲルっていうのは前半の、アントウェルペン時代の楽譜と、ブリュッセル時代、この2つが、大きく分かれているかなと思います。今回取り上げる、 ネーデルランドのことわざっていうのは、この前半のアントウェルペン時代、ボス風に書いてくれって言われた頃の時代をピックしています。まあ、この辺がね、まあ、ブリューゲルといえばこんな感じっていうような、代表作と言っていい、こうパッと思いつくような画風になるんじゃないかなと思います。どちらかというと、こう後半のブリュッセル時代っていうのは、あんまりブリューゲルと言われてピンとこない方もいるかもしれません。さて、このネーデルラントのことわざという作品はどんな作品かというと、街中を表しているんですけど、人々がね、ごちゃごちゃごちゃっと、わちゃわちゃわちゃっといるような作品になります。なんかパッと見、ウォーリーを探せみたいな、こう、ちっちゃい人が、わちゃわちゃわちゃわちゃわちゃっているような作品になります。まあ、ブリューゲルと言われたら、この、ごちゃごちゃ人がいっぱいいるようなのが、それらしいのかなと思っているんですね。後半のブリュッセル時代っていうのはもっとシンプルで写実的になるし、人物ももっともっと大きく扱うようになってくるんですけど、このね、ウォーリーを探せ感がね、なんかブリューゲルっぽいなと思っています。まあ、ボス風に描いてくれって言われて、こういう画風になっていったじゃなっていったので、ブリューゲル自身がやりたかったことではなかったのかなとも思ってしまうんですけど、まあ、とはいえ、その一世紀前ぐらいのボスとはまた違う、魅力がここに詰まっているんじゃないかなと思います。さて、このネーデルラントのことわざ、まあ、ことわざというぐらいですから、ことわざが描かれているんですよ。このわちゃわちゃわちゃっている人の中に、全部で119個のことわざが含まれているみたいです。まあ、そのことわざを題材に絵を描くっていうのは、この当時もう別に珍しくはなかったみたいなんですが、こんな風に一枚の絵にことわざが何個も何個も入っているっていうのはかなり特徴的だったみたいです。なんだろう、カルタ取りみたいな感じ。こうカルタって、こう一つ一つの札に一個ずつことわざが書いてあるんですけど、それがくちゃってなっている感じですね。なので、こうウォーリーを探せみたいに、いろんな人がバーっているんですけど、その中の、2人をピックしてみると、一つのことわざを表現しているとか、一つの動物とか現象をピックすると一つのことわざを意味しているとかね、そういう、こうちょっとね、仕掛けがたくさんあるような作品になります。まあ、一見するとすごくひょうきん者が描いているような、ちょっと愉快な絵に見えるんですけど、中を見てみるとかなりこう皮肉が入っているような、ちょっとブラックジョークが入っているような作品かなと思います。まあ、この119個、ちょっと全部はわからないんですけど、ちょっとね、2、3個ご紹介したいと思います。例えば、私たちの日本語のことわざにもあるようなものをピックしてみると、画面中央に、豚に、バラを与えている人がいるんですね。まあ、これは豚に真珠と同じような意味合いのことわざを表現しているみたいです。まあ、豚にね、バラを与えて何の価値がわかるんじゃっていう皮肉が入っているみたいですね。あとは、同じく画面中央に、穴に落っこちた動物を、まるで生き埋めをしようとしているような男性が描かれています。これは、何を表しているかというと、この動物、子牛みたいなんですけど、この子牛が穴に落っこっちゃって、で、あ、落っこっちゃった、穴危ないな、っつって穴埋めてるとこなんですね。で、この人は何かが起こってから、対策をしているっていう現象を表しているみたいで、なんかそんな感じでね、たくさん皮肉が含まれているようなことわざいっぱいあるんですね。で、こんな風にパッと見は、割とこう、賑やかな、ひょうきんな作品になっているんですけど、中を見るとかなりブ ブラックジョークが入っているみたいなのがこうブリューゲルの真骨頂になるんじゃないかなと思います。
この子は絵が上手い子だっていうテストを白紙作戦だって、
当時だとかなり尖った。
でいろいろ秘密があるんですよ。で重要なのは自分で考えることで、そう全部いろいろ組み合わせた、うん、あの集大成。
そんな美術の時間ゲスト会、世界で活躍する洋画家の牧野光則さんをお招きしての配信です。今を生きる画家の苦悩と作品に込められた秘密を余すことなくお届けします。2020年2月27日、ぜひお聞き逃しなく。
世界で誰も模写できない絵って言われてる。
壮大な話になってきたな。
はい、いかがだったでしょうか。私が以前障害者アートについて取り上げた回があったと思うんですけど、その時にご紹介した山並工房さんっていうね、あの障害者の工房を、取り上げたんですけど、そこの山並工房さんからちょっとお知らせが届いたのでご紹介いたします。まあ、告知させていただきます。今年2020年のニューヨークのアウトサイダーアートフェアにて山並工房さんから、2名の作家さんが、出展を果たしました。おめでとうございます。いやー、ニューヨークで出展って羨ましいな。いやー、今後も活躍見逃せないですね。で、そんな、山並工房の作品展というのが、3月1日まで、徳島県立近代美術館にて、展示をされているみたいです。まあ、徳島なのでなかなか行くの難しいよっていう方もいるかもしれませんが、もしお近くの方はぜひ作品展行ってみてください。徳島県立近代美術館3月1日までやっているそうです。まあ、山並工房さん自体は、滋賀県にあるので、まあ、もしお近くの方がいたら見学も結構あの手軽に気軽に行けるみたいなので、ぜひ行ってみてください。すごく刺激的な作品もいっぱいあって、見てて楽しいところになります。そして来週はいよいよ初めてゲスト会をやります。まあね、私もドキドキしております。まだ編集は途中なんですけど、すごく楽しいお話が聞けたのでぜひ、聞いてみてください。洋画家の牧野光則さんをお招きしてたくさんお話ししていただきました。まあ、普段はね、こうもうすでに亡くなられた画家っていうのをピックすることが多いんですけど、実際に今活躍して、今まさに頑張っていらっしゃる画家さんを ご紹介できるのは私もすごく嬉しいです。まあ、番組始めて半年ぐらい経ちますが、まだまだてんてこまいしてやってますけど、まあ、ちょっとずつね、前進できたらいいなと思っています。今60回聞くとすごいなんかテンパってるなって思いますし、まあ、これからもよろしくお願いします。ということで、そんな美術の時間、そんなプロジェクトラチがお送りいたしました。